始まりました。純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ皆さんいかがお過ごしでございましょうか。いよいよ涼しくなってきて本当にね秋ですよね。もうね、ただちょっと日差しまだ強かったりもしますんでね、そんな感じでございますが、ただ最近電車の空調の温度がね、なんか路線によってちょっと違うなっていうのを感じて、それがこの路線乗った時はすげえ暑いんだけど、この路線乗った時は逆に涼しくて寒くてみたいなね、なんかあの寒暖差が激しいのどうにかなんないかなって思いながら生きている感じでございますが、はい、皆さんそんなことを思ったことはございますでしょうかというところで、本日もですね元気に、ラジオ収録していきたいなと思っております。今日はちょっと時間の都合もあってですね、餃子ではなかったんないんですけどもね、前回作った餃子あの皮を変えたりとかしたんですけども、あんがまあ個人的にはうまいというか、いやほぼもうなんか抜くとこないんじゃない、完成なんじゃないか、あとはもう皮の問題なんじゃないかぐらいまでですね、クオリティはどんどん上がってきておりまして、これもどっかのタイミングでなんかね伝えられたらいいなというふうに思っておりますが、本日はちょっとトマトパスタをですね、パスタ、なんか時間がない時はもう大体パスタを作ったりするんですけども、ちょっとパスタを作りながらラジオ収録していきたいなと思っております。でそんでもって今日お話ししたい内容なんですけども、ちょっとですねパスタ作りながらと言いながら、平日にねいろいろ食べたりするものを作り置きしているんですけども、カレーも隣で作ったりするので、ちょっといろいろうるさいかもしれませんが、ちょっとその辺はご容赦くださいというところでございます。はい、で本日お話ししたいのはですね、住宅の話でもなく、実は久しぶりに映画見に行きましたので、その話をしたいなと思います。はい、いやなんか映画本当に久しぶりでして、いやもう前回見に行ったのなんだろう、もう鬼滅の刃だったんじゃないかぐらい、映画が久しぶりでございます。そして何の映画を見に行ったかというと、今更ながらですねラストマイルを見に行きました。はい、ちょっとそのねラストマイルを見に行った感想をいろいろお話ししたいなと思っております。はい、なのでここから多分にですねネタバレが含まれますので、気にされてる方いらっしゃったらですね、まあ、ここでちょっとスッと、オフにしていただければと思います。はい、で映画見終わったらまた戻っていただきたいなというふうに思いますね。はい、ラストマイル見に行きました。全然前置きとかも私は全く知らなかったんですが、どうやらアンナチュラルというドラマと、ミュー404というドラマの、脚本家さんが書かれたストーリーになっているというお話になっていまして、実は私どっちのドラマもですねリアルタイムで見ておらず、はい、リアルタイムで見ておらず、なんか知らない間に、奥さんに勧められておりまして、ちょっとこれ今日これ見ようみたいな感じでアマプラかなんかで見ておりましたら、あるよあるよでドハマりしていき、なんとその同じ脚本家さんがやっている映画がもう公開されているということなので、もうそこで見に行くという感じでですね、はい、そんな経緯でラストマイルを見に行ったというところでございます。いやまず率直にですねもうしびれるぐらい面白かったですね。はい、いやもうしびれますよ本当。鬼滅の刃で煉獄さんが 倒されたぐらい痺れましたけど、あの時も痺れましたけど、いやもうそれぐらい面白かったですね。ラストマイル久しぶりになんか映画見て、うわこれは面白い、また見に行きたいなと。2回か3回ぐらい多分これ見ないとちょっと分かんないところもあるなというふうに改めて思ったんですけども、面白かったですね。気になっているのであればもうぜひ見に行くべきですし、あとドラマのねアンナチュラルとかね、あのミュー404とかが好きなのであればもう絶対見に行くべきです。絶対見に行くべきですね、という映画でございましたので、それをですねちょっといろいろあれはどうだったのかとかね、考察も踏まえながらですね、私なりの感想も付け加えてお話をしていきたいなと思っております。はい。でですね、ラストマイル、まあこれ何の映画なのかというとですね、まずモデルになっている、まあ、そこで登場しているのはデイリーファースト社という巨大な、EC モールですね、ショッピングサイトのモールを運営している会社がモデルというか舞台になっています。はい。そのショッピングオンラインでね買うモールショッピングサイトの名前は、作中ではデイリーファースト、デリファスというふうに訳されておりますが、デリファスがメインになっているという舞台です。そういった EC モールですね、モールショッピングオンラインショッピングサイトがテーマな映画ですと。でそこに語られている従業員の方たちと、そこを取り巻くですね、物流の方だとか、刑事の方だとか、いろいろですね、いろいろこう重なり合って、ストーリーがなされていくというそういう映画になっています。まあそのオンラインのですね物流会社ですね、EC モールの会社がメインになっているんですけども、実はですね私の、リアルの職本業が割とそっち寄りというかちょっとどこまで触れるべきかはあれですけども、そのオンライン EC モール周りの、仕事に勤務しておりまして、結構見ている中でですね、あこれそういうことか、あれがああいうことかってなんか分かる部分がですねちらほらあったというところもあるので、まあ、そういった、まあ、自分で言うのもなんですけども、プロ、私は実際それで、ね、お金をいただいておりますのでね、はい、勤務しておりますので、そういったちょっと現場で働いている人からの視点も、デリファスの本体で働いているみたいな感じではないですけどね、それに関わるような仕事をさせてもらっているんですけども、なので、なんかこう映画を見ている中ですね、すごく気になる部分とか、あこれってこういうことだよなみたいなのがね、分かるのもあったり、逆にいやこれすごいな、脚本どこまで分かって書いてんのかなっていうのとかね、そういう視点もあったりしたのでね、それをちょっとお話ししていきたいなと思いますが、ラストマイル、まず満島ひかりさん、いや素敵ね、もう私大好きなんですよね、なんか裏表ない感じの性格の女優さんじゃないですかね。でよくとんねるずの細かすぎて伝わらないモノマネとかにゲストで呼ばれたりするんですが、あの時のすっごいゲラゲラ笑ってる感じとかがもう好印象で大好きなんですけど、そんな満島ひかりさんがその巨大 EC モールの、運送、まあ、ロジスティックスっていうふうに本編では言ってますけども、その商品がね注文されて、箱に詰める倉庫、ね、だ在庫がいっぱい抱えてあって、中はもう工場というかもうはでっかい敷地になっていて、でそこでこう注文が入るたびに人々がですね、 その箱に商品を出し分けていくって、そんな場所なんですけど、そこのセンター長に任命されて、いきなり入ってくるって、そんなシーンからですね、いろいろ物語が進んでいく形になります。はい、なので満島ひかりさんはですね、そのデリファスの社員になるということですね。デリファスの社員さんになっていて、そのロジスティックスの本体、その西武蔵野っていうふうに言ってましたけども、その西武蔵野のバカでかい、本体のところのですね、センター長を務めているという感じでございます。はい、で、まあ、これも普通になんかリアルに感動しちゃったんですけど、本当そこはですね、派遣が2000人ぐらいの、700人から2000人ぐらいのまず派遣社員さんね、ブルーカードと呼ばれるカードで、その施設内に入っていく人たちが派遣の皆さんですね。アルバイトの方とかもいっぱいいますね。で、ホワイトカード、白いカードが入っているのが要は社員さんです。デリファスの社員さんなんですけども、なんとデリファスの社員さんが、もう多分10人いないぐらいの規模感だったと思います。そのなんか9人ぐらいで、本当バカでかいこう路地を回していて、でそのから派遣がもう700から2000人ぐらいいる、いう形でですね、ほぼほぼ機械化、かなり効率重視で進められてるんだろうなっていうのをですね、まじまじと感じる部分ですね。なかなかあのね、ロジスティックスっていう、ロジスティックスばっかりでも、その注文されて箱詰めされる工程ってなかなか見たことないじゃないですか。で、ね、リアルでそうなのかどうかちょっと置いといてですね、わからないですけども、あれが多分まあ現実的にあんな感じになってるんでしょうね。実際問題、よくね、駅からね、バス、マイクロバスに乗っていろいろ各工場その在庫を抱えてる倉庫の方に向かうバスとか結構ちらほら見たりしますしね。ということを考えると、あながちあれは嘘ではないというか、現実にもあんな感じで、も社員は数名でいい、あとは機械が全部オートメーションして、ちょこっとだけやっぱ人の作業が必要になってくる。そこは別に人件費はたかなくても、よくて、アルバイトの方をメインとした抱えている、そんななんかね、労働環境まで見えてくるという、最初のスタートでなんか まさにそれで掴まれましたね。本当に全然なんていうんですか、その数分ぐらいの出来事だったんですけども、それぐらいでもね、もうぐっと心をつかまる、そんな入り口のお話、冒頭のシーンになっていました。なので この話はね、アンナチュラルとかもね、ミュー404とかもそうだと思いますけども、割とこう社会に何か訴えかけてる系の、お話になっていましたので、これもですね、単純なその一会社の話ではなく、あらゆることが社会に問いかける、まさに今もこれもそうですね、機械化が進んでいく中で非正規の方を大量に雇って、もうなんか効率重視、とにかくひたすらに動かされて、そのベルトコンベアからどんどん商品を取り出して箱に詰めてみたいなのをですね、繰り返されてやられているということ、まあこれがまあ現実的にあるものだと思いますので、まあ、そんなところをですね、歌った、問いかけてる、まあ、社会に問いかけてるのか、分かりませんが、それとエンタメを掛け合わせた非常に巧妙に作られた映画になってましたね。はい、でそんな感じで、満島ひかりさんがですね、まあ、その急遽そのセンター長に勤め上げるという形になってるんですけども、まあ、まず最初ですね、無駄に作られたロッカーキーの数とかね、ロッカーの数とかね、社員さんはもう本当超効率的でいいので、少なくていいんですけども、なぜかロッカーの数がやたらと多いと。でそのロッカーはですね、待って、冒頭とかも最後の方にもまだまだなんかこう謎として、で正直私もこれという回答がないんですが、その実はロッ ッカーの内側にですね 2.7 メートル毎秒矢印なんかこう丸みたいで、その下にですね70キロっていう風に数字が書かれていて、まあこれがどうやらちょっとこう暗号チックというかメッセージになっているんですね。でこのメッセージを記載した人が何を隠そうこのお話のキーになってくる人物、このデリファスで元勤めていた社員さんなんですけども、その社員さんがですね実は自殺をしてしまうという、そういう過去がデリファスには実はあったんですね。でその社員さんが自殺をする前にですね、そのロッカーにメッセージを込めた、そのメッセージがその 2.7 メートル毎秒、要は秒速 2.7 メートルということですね。1秒間 2.7 メートルずつ進む、どうやらこれはベルトコンベアが進む速さを示しているみたいなんですけども、そこから矢印になって置いて矢印が書いてあって、すごく雑に書かれた丸みたいなものがですね、描かれている。でその矢印の下には70キロというふうに、多分この自殺で、亡くなられた方の体重なのかなというふうに、推測はするんですけども、実際私はこのメッセージが本当は何なのかっていうのはまだ考察しきれてない部分はありますが、何も隠そうこのデリファスで過去に起きた自殺で、どうやらこれの原因は過労だったんじゃないかというところもあるので、デリファスの、過労から生くる自殺、まさに社会問題としても非常に大きく、取り上げられる部分はあると思いますけども、それが物語になっている。でそのロッカーにねメッセージ、一つのロッカーにメッセージが書かれているので、それをカモフラージュするかのようにたくさんのロッカーがそこには連なっている、そんな風にですね私は見えた、映画の、冒頭シーンになっています。はい、でそのデリファスのですね、その過労死の原因になったビッグイベント、そうブラックフライデーですね。これはまあ本当11月の、最終週から12月頭ぐらいにかけて、まあやったりする、まあ、ブラックフライデーの、セールイベントですね。これは別に本当に今あらゆる企業がねマーケティングの一環としてブラックフライデー取り入れてると思うんですね。どこ行ってもなんかブラックフライデーセールって大体年末前になると、ね、クリスマスの前にあるのがブラックフライデーセールだと思いますけども、どうやらデリファスのですね、その大きなイベントであるブラックフライデーというのを当然ながらデリファスでもあるとですね。確かに実際問題現実的にもですね、その巨大 EC モールにはやはりこのブラックフライデーというセールがあって、でそれはものすごく規模的にはでかい、そんな市場規模があるかなと思っていますけども、何を隠そうその、自殺、まあ厳密に言うと、まだ植物状態だったりもしますので自殺未遂という形になりますが、山崎君がですね、自殺未遂植物状態に追いやられてしまった一つの原因がそのブラックフライデーにあると。で山崎本人はですねブラックフライデーが怖いというふうに、仲間に言い放ったシーンがございましたね。本当に多分ですね、デリファスでは、まあ、デリファス外資系でございますので当然ながら成果主義の会社でございます。数字が上がってなんぼ、そんな世界でずっと生きていた山崎だと思いますが、やはりですねそのブラックフライデーというセールのタイミングでたくさんのお客様いらっしゃいます。おそらく数字の目標があったんでしょう。その数字の目標を達成しなきゃいけない、ね、回転効率をいかに落とさずに回していくか、ね、このセンターでどういうふうに回していくかっていうことをずっと責任を感じていたんだろうと、 でそのブラックフライデーが訪れるという部分もあったりとかですね、またこれが話が非常に綺麗にできているんですけども、どうやらこの山崎のお父様はですね、何を隠そう、このデリファスで注文された商品を届ける運送会社、しかもその運送会社の末端ですね。要は、そこではですね、羊運輸みたいな運送という会社が出てくるんですけども、まずこれが一時受けですね、デリファスから商品の運送を頼まれる、まずこれが一時受けの会社になると思いますけども、その一時受けの会社もですね、もちろん全部が全部その一時受けの会社で受けられるわけではないので、その第三者のですね孫受けとなるような個人で運送業をやられている方とか、そういう方に委託をしながら案件を回している、実際日本でも今もですねそういう現実問題が起きていると思うんですね。いろいろ個人でやられている方とかも多分たくさんいらっしゃると思います。何を隠そう、この山崎、今植物状態の彼のお父様が運送業を務めている、そのしかも末端の孫受けの運送業だと。でその孫受けの運送業の会社を務めていたお父様ですね、実は過労によってその体を壊してしまいまして、亡くなられるという、そんな背景があるんですね。でそれもやっぱりもう本当にデリファスみたいな会社に、とにかくこき使われてというか、とにかくハードな運送スケジュールみたいなのをですね、組まれて、でそれをこう達成していって、なんとか、給料を手に入れてるという、そういう背景があって、でただそれがもう辛くて、体を壊して亡くなられてしまうという、そういう背景、映画ではやっちゃんやっちゃんというふうにですね、話が進んでいくんですけども、そのやっちゃんがですね、亡くなられたところ、まあ要はお父様が亡くなられている姿も垣間って、要はその姿に追いやってしまった元凶は私にあるんだないかという、そんな責任感も感じながらですね、その山崎、今植物状態に追いやって自殺未遂になった山崎は、要はこのベルトコンベアさえ止めてしまえばお父様も楽になるんじゃないか、そして自分自身も、数値から解放される、そんなところを持って、多分自殺未遂に落ちた、そんな背景があるんじゃないかというふうに、感じているところでございます。はい、そういうですね非常に細かく深い単純なですね、一社員の過労による問題というところではなくて、世の中というのは、世の中しかもそのデリファスという大元から運送業者につながっていって、その運送業者はしかもその孫受けとなる個人でやられている配送業者にもつながっていたりとですね、いろいろ奥が深い、世の中はすごくつながってるんだというのを感じさせる、そんな映画にもなっているというところをですね、まずいまじと感じることができました。はい、でその自殺に追いやったそのブラックフライデーというセールが怖いからと自殺に追いやられた、でその自殺の原因を作ったところがやはりデリファスであろうというところから、ところが、まあ、今回その本当にキーになってきていまして、最終的にはですねその恨みを晴らす、その復讐をするために、婚約者だった女性がデリファスに対して爆弾テロを起こすという、そんな話になっているんですね。で、あ、ちょっと待ってくださいね、今あのカレーを作っていて、なんかいい感じになってきたので、ちょっとごめんなさいね、対応しますね。カレー、これは明日以降食べるカレーになっています。はい、で今日食べる、パスタですね、ちょっと仕上げているところでございますが、まあ、その爆弾テロを起こす、でその爆弾テロの起こし方なんですが、そのデリファスが発送している商品ね、段ボール に入ってきますよね。普段皆さんもオンラインで注文しますと、段ボールまたなんかこう最近はね、簡易的な個包装みたいな感じにもなってきますけども、大体あの段ボールに入って商品が届くと。でどうやらそのデリファスの爆弾はですね、その段ボールを開いて商品中の商品の箱を開くと起爆するという、そういうスイッチになっている、爆弾になっていましてですね、なのでデリファスからどんどん発送されていって、無尽蔵に発送されていって起爆していく、デリファスから送られてきた商品は起爆する、そんな感じで、テロを起こしているというのが、お話、復習になっている。でそれによって、物流というものを緩やかにしていく、ね、毎回毎回ですね、この商品にはなんつうか爆弾が入ってないように検査をしなくちゃはいけないですし、そうすると物流が緩やかになって、商品の稼働率、ね、というのも落ちていく。だからそうなると働く従業員の皆さんもですね、そこまで負荷がかからずに、いろいろこう勤務に当たれるみたいな、そういう循環が生まれるんじゃないかというところ、また過労死により気づきやすくなるというところも含めて爆弾テロを起こしている、デリファスに対してですね、爆弾テロを起こしていく、そんな話になるんですけども、いろいろそこにはですね細かい話が付随しております。これはぜひ映画で見てほしい、見てほしいポイントなんですけども、この爆弾の仕掛け方が非常に秀逸というか、私はその EC モール関係の方と、よく仕事をしたりするので内情を知ってたりするんですが、このトリックを本当に脚本書いた人は知ってたのかという感じなんですけどね。いやこれがね、映画見ながらおおすげえ秀逸だっていうふうに感じたんですけども、ここはそう盛大にネタバレになります、この爆弾の仕掛け方なんですが、まずそのブラックフライデーのセールの前にですね、だいたいセールの対象商品というのがホームページ上には掲載されます。でそのセールの対象商品になっているものをですね、まずセールが始まる前に事前に購入するわけですね。事前に購入します。でその購入した商品の中に爆弾を仕込ませておいて、実はもう一回そのショッピングモールに出店するんですね。出店するんですよ。でセールのタイミングでまたそれが再販される。しかもその再販の方法はそのデリファスが販売するという形式に戻した形で、再販する、そういうトリックになっているということですね。要は個人で一回商品を購入して、その商品をに改めて爆弾を仕込んで、もう一回そのデリファスに出店すると。で実はですね、その自身はその西武蔵野市の工場内で要はブルーパス、ね、派遣として勤務していた方だったみたいなので、自分が送られてきたナンバリングされた商品がどれだか分かるんですね。でそれを実は元あった本当そのデリファスから発送してますよっていう商品に分類しておく、隠れてですね、こっそりその工場内というかその内部でこっそり差し替えておくんですね。ちょっとね、なんかこう話口調だけだことでなかなか伝わりづらい部分はあるかなとは思うんですが、よく一般にやるのはもしねやられてるから背取りとかね、安く売って高く売る、高い時に売るみたいな、その収益差で、収入を得るというね、副業の中でも結構人気な背取りというものがありますけども、 通常逆ですよね。通常例えばブラックフライデーみたいなセールで買って通常期に売る。そうするとセールの時の方が安いんで、その、安い時に仕入れて高い時に売るというのが通常のやり方だと思うんですね。なのでこれ副業とかでやられてる方の逆なんですよ。要はセールの前に商品を買ってセール中に売れるだろうと思って商品をもう一回戻すデイリーファーストにもう一回戻すという作業をする形になるんですね。これセドリやられてる方とかはね、すごく分かる話だと思うんですけども、個人で知れてもう一回戻すと、そんな作業です。でそれを対応するんですが、またこれね、本当よく知ってんなと思ってんですけども、いろいろサイト見てもらうと、日常生活でも対応、よく買い物してるサイトとか見てもらうと分かると思うんですが、この商品はホニャララが販売し、ホニャララが発送しますっていうふうに書かれた商品と、これ同一のものですね。この商品は A という会社が販売し、 A という会社が発送します。販売元と発送元が同じ会社で記載があるタイプあると思うんですね。ただ片やですね、この商品は B という会社が販売し、 A という会社が発送しますっていうふうに販売元と発送元が違うパターンがあると思うんですね。この2パターンが現実的にもよく起きている話なんですけど、よく起きているというか現実世界の中でもある話なんですけども、これを巧妙に使っていたのが今回の犯罪トリックですね。さっき言ったセール前に仕入れてセール中に売り出すという通常の背取りとは逆の仕組みプラスですよ、販売元発送元が逆、と販売元と発売元が同じ、さっきの会社 A と会社 A が仕入れて販売する、同一の会社がある、でそういうパターンと、販売元は別の会社なんだけど発送だけその会社みたいな、そういう形式が2つある。これを巧みに使ってるんですね。そうなんです。だから犯人はセール前に今の商品を仕入れて、販売 元としては個人で販売していて、発送はそのデリファスを使ったんですね。デリファスを使って販売してたんですけども、自分自身が工場内部に潜入することによって販売元をその犯人ではなくデリファスから販売する形式にラベルを差し替えて商品を仕入れていた。そうするともう本当に誰が販売してるのかっていうのがさっぱりわからなくなる。なんでこれはデリファスから販売されてた商品なんだっていうのが一目でわかる、ユーザー側からしたら一目でわかる、そんな仕様になっているというのが今回のその犯行のトリックなんですけど、これをマジでよく思いついたなっていうふうに本当に思いましたね。私は本当日々ね、そういうデリファスみたいな会社といろいろやり取りをしているので、ね、こういう仕組みとかね分かったりしてるんですけども、それ分からずにね、いやーよくやったなっていうふうに、よくこの仕入れの方法が2種類ある、ね、でその背取りのやり方を巧みにね、使ったそんな仕様になっていると思っております。はい、まあ、そんな感じですね。犯行のロジックというのは、そういう爆弾の仕組みになってたんですけども、それを解決するにあたってですね、いろいろこのアンナチュラルで出てきたメンバーだとか、ミュー404で出てきた、まさに星野源、綾野剛、 ね、この辺がですね登場してくるわけですよ、ね、もうなんか綾野剛とか見るともう今地面師にしか見えないんですけど、地面師にしか見えないんですけども、映画の中ですね、息吹になってましたよ。もうU404 の、おちゃらきた元気なね、相棒という感じでいろいろ出てくるんです、登場出てくるんです。まず息吹のね野生の勘みたいな話が出てきて、ファンにはたまんないですね。いや、この犯人が住んでいた、犯人はですね、あの男、その山崎の名前で、活動してたもんですから、要は男の名前だと思う、男の名前なんですね。だからてっきり住んでるところも、住んでるところか、犯人は男だと思って、作業捜査を進めているんですけども、そうだ、その息吹がですね、その犯人が住んでいる場所に潜入したところ、いやこれは女が住んでいた部屋だみたいなね、野生の勘を働かせるんですね。なんかそういうMIU404の時にも出てきたワンシーンもあったりとかですね、またアンナチュラルのシーンですね、もうあのイーオがいいキャラなんですよ。あのムーミンのね、ムーミンのいいキャラしてクソって言われると、なんかムーミンこう、あのあれあれ言ったみたいな感じでね、可愛い感じでね、サポートして、サポートじゃない、可愛い感じでこうなんかこう迫ってくるんですけども、そのそういうねほんわかしたシーンもあれば、その法医学のね専門家でございますので、死体を解剖していって、いやこれは爆弾による焼死だけではないみたいな、いろいろねこう突き詰めていくんですね。これがこうストーリーに全然あの変な感じで差し込まれることなく、アンナチュラルのメンバーもそうだし、MIU404 のメンバーも自然な形でこう入っていく。しかもなんか MIU404 の話の中で、昔ね高校生だった、高校生であの陸上部だったやつらがね、いろいろこう悪さをして捕まっちゃった話があったんですけども、そのメンバーたちが更生して、今は刑事役としていろいろ機動隊の中でいろいろ活動してたりとかね、伏線がいろいろ張られていてですね、ファンにはたまんないんで、本当にやっぱりねMIU404とかアンナチュラル大好きな人はぜひ見るべき映画の一個だというふうに思いました。でそんな感じであの爆弾のトリックがね描かれていって、もう私としてはもうそれだけでもうわ素晴らしいと思ってたんですけどね。ただやっぱこの問題はですね、本当物流の低賃金で働かされている闇だったりだとか、いや本当そこもね巧妙に描かれていまして、まさにあの物流の方と、デリファスの社員の方のね服装とかにもねぜひ注目してもらいたいんですけども、その私ねあのプラダを着た悪魔という映画、あの非常に有名な映画がありますけども、私あれすごく好きなんですよ。でプラダを着た悪魔で、プラダを着た悪魔って冒頭のね数分のシーンで、要はそのニューヨークの階級のを彷彿とさせるようなシーンが出てくるんですね。要は上流階級の人は朝ごはんはこういうので、こういうふうに優雅に着替えてみたいな感じで、も中流階級の人はこういうで、で下流階級の人はこういう生活をしていてみたいな、そういうのをですね、見事にあの説明することなく描かれているのが、プラダを着た悪魔の冒頭なんですけども、その今回のラストマイルね、そのラストマイルっていうのは、そのラストマイルと最後の、ね、商品を届ける物流の方向けの、言葉なんですね。ラストマイルに憧れてこの仕事をしてるんだってね、物流会社その羊運送ですね、安倍貞夫さんは言っていましたけども、その物流に憧れてラストマイル、これお客さんに最後届けるって、ここに誇りを持って仕事をしてるんだみたいな、そういう形なんですけど、その物流の方と、さっきの孫受けの方とデリファスの方が一斉にね、あの横並びになるところなんですが、もうなんかね、まずデリファスなので満島ひかりさんですね、服装もうすごい綺麗な赤を基調とした、もう生地も良さそうなコートも羽織って、 外出するわけですよ。でもう一人、羊運送のその中間のですね運送会社は、普通にこうスーツを着ていて、サラリーマン、そういう形なんですね。ただ最後の、合計の、運送会社の、人たちというのはもう本当10分間で昼飯を食って、手作りの弁当を食って、でボロボロのあの作業着みたいなのを着ながら運送してる、そういう形ですね。なんともなんかこう階級を衣装で表現しているというのが、今の社会を表していると思いながらも、映画として非常に綺麗に描かれていたなというふうに感じました。いや、これがまさにあのプラダを着た悪魔の冒頭とすごく似てるなっていうふうにですね、私個人としては思ったんですね。そんな綺麗な描かれ方をしたところも、なんかポイント、評価すべきというか、面白いなというふうに感じるポイントでございます。はい。でその運送業者とのね、いろいろやり取りとかはですね、もうぜひ映画を見てほしいんですけども、でこれ最後ですね、要はこの商品が届く消費者にフォーカスが当たるんですけども、最後の1個の爆弾がまだないみたいな感じで話が進んでいって、その最後の1個の爆弾が届く消費者のシーンがあるんですけども、そこはですね、最後孫受けのところの孫受けで配送していたところが方々がですね、なんとか防ぐたりするんですね。でその防ぎ方もですね、いろいろ伏線が張られていて、元電気関係のですね、メーカーの営業をやられていたから洗濯機には非常に詳しくて、その洗濯機が最後実は守りの要になったっていう、そんなエピソードになってるんですけども、すみません、ちょっとパスタを味見させてください。塩が足りないような気がしますが、塩を入れつつですね、はい、ちょっとやりたいと思いますけども、はい、でその最後届ける、でそこもなんか映像としてすごくいいんです。シングルマザーのところにですね、商品が届くわけですよ。でシングルマザー、下2人の娘さんがいらっしゃいます。で何買ってきたのよって、ね、ママは怒るんですけども、黙っています。ママはですね、本当に私が頼られてないっていうことに対してすごく劣等感を感じている、そんなママなんですけども、なのでパパがいなくても私がなんとか守っていくんだって、いやこれもまさに今の社会問題の一個ですよね。シングルマザーの、増加っていうか、そのシングルマザーがどういうふうにね、社会で、なんかこう関わっていくかみたいな問題もまさに社会問題の一つだと思いますけども、そのシングルマザーはですね、お子さんに怒っちゃうんですね。どういうことだよ、何を買ったのよみたいな。ただ優しいんですよ、娘さんたちは。ママへの誕生日だよって。ママへの誕生日でございました。ママ泣いちゃいますね。結構すごくその後はですね、ハッピーな形になるんですね。ただそのママへの誕生日だよと送られた荷物が実は爆弾が入っているというところで、先ほどのですね、運送業者の人とか、あとデリファスの本社からですね、気をつけてくださいみたいな電話を、その家庭向けに流したりするんですけども、そこが本当最後非常に感動するシーンになっているというところなんですが、実はその届けられた商品のところですね、届けられた商品なんです。商品名がですね、商品名というか届けられた商品は、羊の枕という商品、羊の枕だよっていうふうにね、お子さんがね言うシーンがあるんですね。羊の枕って、幼少期にですね、この 運送業者もですね、羊、運送みたいな会社なんで、まあなんか羊が出てくる、羊の枕なんだこれ、思ったんですよね。私はあの、いろいろあのこの手 の, あの仕事にいろいろ携わってるものですから、実はですね、現実世界の方にですね、あの、羊のいらない枕という、枕が現実にもございましてですね、これは作者は知ってか知らずになのか、いや本当にぜひ聞きたいんですよ、ね、もちろんあの枕は似ても似つかない、動物の羊の形をした枕がそこには書かれているんですけども、え、本当にあの知ってるのは羊のいらない枕というふうにですね、ネットで大人気の枕があるんですが、その枕を確かに実際そのオンラインモールとかでも大人気なので、多分商品の中では売れ筋の商品になっている。だからセールにももちろんねエントリーをしたりとかして、売れる商品になっていると思うので、まあ犯人が買いやすい、ね、商品になっているんですけども、そこまで見越したものなのかって、だって娘さんがなかなかね枕お母さんに送るのかっていうところもあったりするので、なんかちょっとそこもですね非常に怪しい感じの空気感が、私にはプンプンしてきている感じなんですけども、だから編集の一つ、編集というかあの作者の方すげえなというふうに、感じているところでございます。はい、まあ、そんなね、多分そこまで気づけてる人ってなかなか少ないんじゃないかなというふうにね自分でも自負してるんですけども、そんなですね、あの羊の枕というワードから、あ、これネットで大人気のあの羊のいらない枕の話なんじゃないのっていうふうに思ったところまで含めて、このラストマイルという映画はですね非常に面白かったなというふうに思いました。いやー、ただこのデリファスのまあ闇みたいなところも感じる部分もありながらですね、シャガーに対して、ただデリファスがなくなるとね、途中で出てきますが、このアンナチュラルではね、あのメディカル関係のね、病院ですので、メディカルのその薬剤だとかあの注射機器とかね、そういうものが届かないっていう風なシーンもあったりするんですね。要はデリファスという会社の物流が止まるだけで多くの命がなくなってしまう、そういう危険性もあるよっていうふうに捉えながら、そういうふうなものを描きながらも、ただむやみに働かされている人たちもいるというものも丁寧に描いているな。そして階級もですね、着ている服装とかで描きながら、かつこの犯行もまさにこのデリファスの裏をついたような、あ、本当にプロがやるような、犯行トリックになっているな、ね、節々にいろんな伏線も描かれているなというふうに感じていますので、いやー、なかなかそれも相まって非常に面白い映画でございましたというところです。もし気になっている人がいたら、もう、公開されて1ヶ月ぐらい経ってますが、とっくに経ってますので、ね、私のが遅いぐらいでございますので、なんで今まで見なかったんだかっていうぐらいですね、見るのが遅かったんですけども、ぜひもう見に行きましょう。今週末見に行きましょう。ラストマイル、気になる人がいれば見てください。でその後でもいいので、アンナチュラル、ミュー404ね、同じ方の作品になってますので、ここも見るとより一層深まるんじゃないでしょうか。ラストマイル、非常に面白い映画になっております。またもうな、私としてはなかなか考えさせられる部分もあったなというふうに思っておりますが、まあ、最後は多分ハッピーエンドなんじゃないかと。で先ほど冒頭触れましたけども、その 2.7 メートル毎秒ね、矢印丸70キロみたいな、その暗号のメッセージ、かつその登場人物がそれを見た時の表情の違いとかっていろいろ出てくるんですね、あるんですけども、その人たちが何を思ったのかっていうのはちょっとまだ私の中ではですね、まだ答えが出てきてないですし、最後満島ひかりさんがね、 警察車両の中で寝ているっていうそんなシーンで話が終わったりするんですが、それがなぜなのかみたいなね、そんな深いことも考えさせられる映画だったんじゃないかなというふうに思っておりますな。もうとにかく面白かったし、満島ひかりさんの演技がもう素晴らしいというところですので、もう気になる人はぜひ行ってみてください。はい、その後また私のねラジオをまた聞いていただきたいなというふうに思ってますが、まあ、もちろん細かい詳しいね解説をしている人はいっぱいいらっしゃいますので、ああそういうトリックがあるんだというところをね改めてね見ていただきたいなというふうに思っております。はい、というところで本日のラジオ収録は終わりにしたいなというふうに思います。皆さんもですね、くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。適度な運動と健康的な食事と、ね、十分な睡眠をとって、また毎日楽しく生きていきたいなというふうに思います。私の住宅購入のところもういよいよもう進みまくっておりますので、この辺の話もですねいよいよ来週再来週あたりくらいでまたしたいなというふうに思っておりますので、その話も皆さんの何かのためになればいいなと思ってまた情報を発信していきたいなと思っております。ではまた皆さん元気でお会いしましょう。またいつかお会いしましょう。バイバイ。